霊のことを話し、霊の力を強調します。で、霊的な事柄っていうのは魅力的なんです。人々をぐーっとこう引きつける宗教的な、非常に魅力的な要素なんですね。それは多宗教、異教、新興宗教によってもっと盛んです。こう、手を抜いたらね、光が走ったとかね、こう、治るとかね、手かざしなんてありますけどですね、オウム真理教の若者たちがですね、霊的なことを一切信じなかった科学的な無神論の若者たちがですね、オウムに引きつけられましたね。なんでかということなんですけども、そんな世界認めないという中で、リズムで生きてきた人たちがですね、若者たちが、霊の現象に放ったんです。そういう世界があるんだ。霊の世界があるんだ。聖書は全ての霊を信じてはならないと警告しているんですよ。悪しき霊の働きがあるわけですね。だけどその霊的現象に、今まで全然その世界は関係ない、無視してきた、そんなものはありえないとしてきた人たちが、霊の世界にはまったときにですね、スポッとね、そこに傾倒してしまったんですよ。新しい発見だ、これこそ真理だってね、そこにはまっちゃった。知的なものは全部捨てちゃった。まあそういうね、異次元体験をしたもんですから、彼らはもうそういう現象の中で囚われてですね、おかしな男をですね、愚孫子としてね、あがめまつってですね、そこで何かを成しようとしたわけでありますね。気をつけなければならないわけですね。教会の歴史の中にも、この霊的現象だけが注目されて、信仰や福音の本質が見失われるようになっていってですね、いろんなことが起こりまして、そしていつしかですね、そのグループは歴史の中から淘汰されていくんです。消えていくんです。もちろんまた起こり、また消えてくることがあるんですね。ペンテクスの聖霊のお働きの中で確かに霊的現象が伴いました。それを私たちは認めなければいけない。本当にそう起こったんですね。そして聖霊の技としてそういうものが起こり得るということ、起こるということはね、神様のなさり方ですから、それをしっかり受け止めなきゃならないと思います。しかしそれだけを強調しますとですね、聖霊の本来の働きが見失われていくということがあるわけですね。霊的現象ばかりに取られてしまって間違った方向に行く場合があるということであります。しかしですね、こうした技も神様は祝福として起こしてくださるということも事実だということを覚えておきましょう。私は福島県の白河という町の教会で10年間奉仕をさせていただいたときに、時々ですね、厚見康夫という先生がですね、インド人の宣教師でありました。有名な宣教師です。本当の大きな働きをされましたね。昨日の、ライフラインのテレビ見ましたか。厚見先生が出てまいりましたね。懐かしいなとこう思うんですね。先生は17年間のインドネシア選挙の半分をですね、10年近くですね、カルマンタンとジャングルの中で、本当に危険な中で、原住民の人たちと一緒に生活をしてですね、本当に、素晴らしい働きを経験なさいました。先生が聖書神学者という固い学校、神学校出られたわけでありますけどもですね、だけどその現地に行ってですね、まるでまさに霊の技が起こる、使徒行伝時代の働きがあのカリマンタンの原住民の人たちの中では現実に起こってくるという、まともに経験なさったわけでありますね。ドゥクンというのですね、魔術師がいるわけですね。ある全ての部落の中にね、そのドゥクンという魔術師が全てのことをね、宗長よりもある意味で偉いわけですよ。全てのことを取り仕切っている。ドゥクンの言うことは絶対ですね。だから村全体が非常にですね、恐れ恐怖の中にある。だけどその宣教師が入っていてですね、祈りの中で霊的な戦いでありますね。まさに魔術との戦いがあって、魔術に追い出されていくとき、その その村の雰囲気が全く明るくなっている。宗教がイエス様に心を開きます。そして本当に単純な信仰を受け止めて悔い改めてイエス様を信じるんですね。宗教が変わるとですね、ブラックの人みんなね、どんどんどんどん教会に来るようになる。そしてみんな次々救われていく。そしてまあ話聞いた話であります。朝から晩までですね、洗礼式を授け、1日300人の洗礼式を授けるわけでありますが、川の中に浸かりっぱなしでいっぱい体中ヒルがくっついてしまって、本当に、でも本当に喜びの洗礼式を授けたというね。インドネシアは、世界最大のイスラム教の人口を抱える国なんですけどね、みんな一応イスラム教徒なんですが、そういう中から福音に心を開いてですね、そしてキリストに変わっていく、村全体が変わっていくんですね。学校が開かれ、そしてさまざまなこの働きが進められですね、もはや魔術に恐れる必要はないわけでありましてですね、本当に健全な明るい働きがまた事業が進められる中で、どんどんキリスト教の村は発展してまいります。宗の役人はみんなイスラム教徒なんですけども、その指導者なんですが、喜んでこの新しい学校のこの改修寮に来てくれるそうであります。そんな話をね、見聞きしました。だから現象は起こるんですよ。聖霊が働かれるところ、本当に驚くべき、考えられないような神様はわざわざなさいます。今でもそうです。この間中国に1億のクリスチャンがいるということを新聞で報道されました。びっくりしました。まあ、5000万、7000万はいらっしゃるんじゃないかと思いましたけど。だから今中国があからさまに、教会を壊し始めました。厳しい投資が必要になりました。これ以上も放っておけないということですね。そこにはね、神様は恐ろしい、驚くべき、ね、働きがあるんですよ。アフリカでも起こっております。南米でも起こっております。しかし、現象面だけを強調するということについては注意が必要だということを申し上げております。聖霊の本質面ということについて私たちはですね、いつもですね、見ておかなければならないということですね。実は、ジョン・ウェスレーの話を前行いました。ジョン・ウェスレーが本当にこのアルツゲートの経験、体験の中で心燃える経験をしたとね。その後、ジョン・ウェスレーは本当に聖霊に満たされて素晴らしい働きをなさった。ジョン・ウェスレーが説教するところ、もう改修は街道に入りきれないので、彼は野外説教したんです。野外説教したんですね。そしてその野外説教で何千人もの聴衆が集まったんです。そのジョン・ウェスレーの説教というのは皆さん、御言葉を解き明かして淡々とする説教、その説教集が今出ておりますけどね。まあ、硬い話ですよ、皆さん。それを1時間以上続いた。よく聴衆が聞いたなと思いますけれどもね。そしてその中にですね、驚くべき宮沢が起こってまいりました。まあ、その聴衆の中には現象面も起こりました。失神する者や、うめく者や、泣き出す者や、賛美する者が出てまいりました。その様子が非常に過激で、異端のように見えたんです。悪霊の働きではないかと心配する人も、偉い人もいました。しかし、ベスレ自身は、決してこれが悪霊の働きであるはずがないと確信していたと書いております。なぜならば、教育のない、文字もまともに読めない文章や、福音の真理を理解しすぎ、許され、聖霊によって新しい人物でどんどん変えられていったんですね。福音の本質がそこに聖霊の本当の働きが、一人一人の心の中が変えられていく、人が変わっていく、誰でもキリストになるまでその人は新しく作られたものである。見よ、すべてが新しくなりました。キリスト教の本質、特色はですね、その力は人が変えられていくというところにあるんです。現象面というか、そこにこそ焦点を当てられるんです。人が変わっていくんだ。まあ、お菓子の方に変わってるんじゃないです。本当に健全な、人間らしい人間に変えられていく。愛の人に、豊かな人に、豊かな人格に変えられていく。福音がそこに明かしされていく。それをね、 精霊の働きがないんだよ。